イラン内部危機説を検証、権力シェロンミサイルをめぐる事実と推測。イランが指導部の潜伏や権力闘争、民衆への爆発、秘密のミサイル戦力により崩壊寸前だとする主張には、確認された事実と出典のない推測が混在している。憲法、国際機関の調査、エネルギー統計、軍事分析を基準に何が確認され、何に追加検証が必要なのかを区別する。イラン憲法上、最高指導者は専門家会議が選出するため、父から息子へ自動的に継承される役職ではない。モジタバ・ハメネイの台頭潜伏秘密統治をめぐる主張は、日付が明記された公式記録と複数の独立した取材がなければ、事実だと断定できない。革命防衛隊の政治的経済的影響力と2022年以降の抗議者弾圧は広く確認されているが、経済全体を独占しているとの表現には別途根拠が必要である。地下ミサイル基地の存在は公表されているが、残存戦力の割合と1日あたりの発射可能数を外部から信頼性を持って確認することは難しい。経済難とエリート層の対立は体制の脆弱性を高めるが、それがなおちに政権崩壊や対外戦争につながるとは予測できない。イランをめぐる分析では、確認された構造的問題と出所不明の戦時下の噂がしばしば結びつけられる。指導者が姿を見せていないという観察は、なさちに負傷や権力の空白を立証するものではなく、地下ミサイル施設の存在も、特定の残存戦力の数値を証明するものではない。本校は、イランが安定していると主張するものではない。経済難、国家による暴力、エリート層の特権、制裁と軍事的緊張はいずれも実質的なリスク要因である。他建国以来最大の危機、崩壊寸前、メディアが隠す真実といった結論を下すには、それぞれのつながりを独立して確認しなければならない。検証結果の要約、主張判定、判断根拠、モジュタバ・ハメネイがイランの事実上の最高指導者である、追加検証が必要影響力に関する報道と、憲法上の最高指導者への就任は別の問題である。公式の選出記録が優先される。モジュタバは空爆で重傷を負い、姿を隠した確認不能攻撃の一時場所、医療情報、衛星資料、または複数の独立取材が示されていない。父から息子への継承は、それ自体がイラン憲法に違反する。不正確最高指導者は専門家会議が選出する。息子であることを理由に自動的に継承することはできないが、血縁だけで選出の違憲性が決まるわけでもない。国民の 61% だら経済難の原因として国内の敗を挙げた。出典が必要さ、機関、質問文、標本、調査時点と方法がなければ代表性を評価できない。革命防衛隊が政治と経済で強大な影響力を行使している。おおむね確認軍事機能を超え、建設エネルギーなど複数分野に関連する組織業務を保有していると調査されてきた。正確な経済的比重は不透明である。政府の交渉派と革命防衛隊の強硬派が衝突している、構造的に打倒選挙で選ばれた非選挙の権力機関との路線の違いは、長年にわたる特徴である。特定の発言が23時間後に覆されたという件については、原文の確認が必要である。イランのミサイル能力の 90% 破壊された、または 70% が残っている確認不能いずれについても、独立して検証された在庫、発射台、要因、指揮網に関する資料が必要である。イランは毎日ミサイル15、30発とドローン50、100機を発射できる。確認不能、出典と算定方法がなく、保有量と持続可能な実戦発射率は同じ概念ではない。最高指導者と後継体制はどのように機能するのか。イランは大統領と議会を持つ共和制的な制度に、イスラム法学者による統治原理を組み合わせた体制である。最高指導者は軍の統帥権、司法府長官の任命、国営放送の監督など、広範な権限を持つ。大統領は行政府を率いるが、最高指導者、革命防衛隊、監督者評議会のような非選挙機関による制約を受ける。イラン憲法上、専門家会議が最高指導者を選出し、具体的な条文は現行憲法の原文で確認する必要がある。憲法は、最高指導者の死亡、辞任、解任、または職務遂行不能時の手続きも定めており、 具体的な条文は現行憲法の原文で確認する必要がある。したがって、後継者が息子であるという理由だけで自動的に就任する世襲君主制とは制度的に異なる。モジュタバ・ハメネイは長年、後継体制と非公式な影響力をめぐる観測の対象となってきた。しかし、次の3つの命題は区別しなければならない。最高指導者の息子が政治的影響力を行使しているという評価、権力エリートが彼を後継者として選考しているという観測、専門家会議の憲法上の手続きを経て、実際に最高指導者に選出されたという事実、最初の2つが事実であっても、3つ目が自動的に成立するわけではない。現職の最高指導者と正式な後継者であるかどうかは、発表時点における専門家会議の記録、官報に相当する発表、最高指導者の公式サイトなどで改めて確認する必要がある。公式の場に姿を見せないことが立証するものと立証しないもの指導者が、定期間に姿場に姿を見せていない場合、安全保障の強化、健康上の問題、日程の非公開、映像公開戦略の変更など、複数の説明が考えられる。不詳説を確認するには、少なくとも次の資料が必要である。審議が最後に確認された公開活動の日時と場所、その後公開された映像の撮影時点と編集の有無、攻撃の発生時刻及び標的と、指導者の動線が一致するかどうか、相互に独立した複数メディアの取材、公式発表と衛星写真、現場映像などの物的証拠との相互検証、映像がないため重傷を負った、あるいは書面による指示が出たため、秘密の場所から統治しているという結論は、証拠に先行した推論である。革命防衛隊とアガザデをめぐる怒り、イスラム革命防衛隊は、イスラム革命後に体制防衛を目的として形成された軍事組織であり、正確な創設時期は公式遠隔で確認する必要がある。正規軍とは別に陸軍、海軍、航空宇宙軍を運用し、海外作戦に関係するコッツ部隊もカーカに置く。複数の研究は、革命防衛隊及び関連財団企業が建設、エネルギー、物流通信をはじめとする経済分野に深く関与していると評価している。しかし、すべての基幹産業を独占している、あるいは経済の特定の割合を支配しているという主張は、慎重に記述しなければならない。イランの所有構造には、国家機関、宗教財団、年金基金、国有企業、民間企業が複雑に絡み合っており、透明性のある連結財務資料が不足しているためである。アガザで、高官や有力者の子供を批判的に呼ぶペルシャ語の表現である。法律上の身分や正式な階級ではなく、コネ、特営、二重基準を象徴する社会的な用語である。海外での贅沢な暮らしや服装規範への違反を示すとされる写真は、本人の身元、撮影場所、日付を確認しなければ、別人の写真が誤って関連付けられた可能性も排除できない。マフサ・アミニ事件と国家による暴力、マフサ・ジナ・アミニは2022年、イランの道徳警察に拘束された後に死亡し、その後女性、生命、運動が全国へ拡大した。国連のイランに関する独立祭事実調査団は、アミニの死亡について国家に責任があり、抗議活動を鎮圧する過程で殺人、投獄、拷問、性暴力、迫害を含む重大な人権侵害が発生したと判断した。調査団は一部の行為が振動に対する罪に該当すると明らかにした。この記録はイラン社会の不満が単なる外部の宣伝ではないことを示している。ただし、特定の武器の使用、死者数、またはここの指揮官の責任について記述する際には、国連の調査結果と検証済みの事件記録の範囲内で表現しなければならない。交渉派と強硬派はなぜ衝突するのか。イラン内部の路線の違いは、単純な2つの派閥の対決よりも複雑である。選挙で選ばれた政治家の中にも、保守実用改革志向が混在し、革命防衛隊と聖職者集団も完全に一枚岩の組織ではない。それでも政策選択を理解するための分析枠組みとしては、次の区分が有用である。争点、交渉実用路線、強硬抑止路線、制裁再緩和と経済回復のための取引を重視、検証要求と西側による約束不履行を、警戒対外軍事戦略、直接衝突の回避と外交的な出口の確保、ミサイルドローン、地域武装勢力を通じた抑止を、協調国内統制。 限定的な社会的緩和によって不満を管理体制への脅威を理由に強力な治安統制を維持、ホルムズ海峡輸出と外交のために航行の安定を先行、危機時に圧力手段として使用する可能性を強調。外相の発言を革命防衛隊関係者が23時間後に崩れしたという主張については、2つの発言の原文投稿時刻、翻訳、全体の文脈を照合しなければならない。特定の指揮官による威嚇的な発言が、直ちにイラン政府の確定した政策や海峡封鎖命令を意味するわけでもない。ホルムズ海峡が実際に重要な理由、ホルムズ海峡はペルシャ湾とオマーン湾を結ぶ世界的なエネルギー輸送の要衝である。海峡を通過した石油及び石油製品の量は、米国エネルギー情報局による最新のホルムズ海峡統計で確認する必要がある。世界の石油類消費に占める割合も、同じ資料の基準年と算定方法で確認しなければならない。海峡の完全かつ長期的な封鎖はイランにも大きな代償をもたらす。イラン自身の輸出経路が制約される上、周辺産油国と主要輸入国の反発を同時に招くためである。したがって、イカッパクの打破、機雷施設のリスク、限定的な統制、実際の長期封鎖は、それぞれ異なる段階として捉えなければならない。国際原油価格にとって重要なのは、宣言そのものよりも次のような観測可能な変化である。商船、またはタンカーに対する実際の攻撃と打砲か船舶保険料と戦争危険割増量の上昇を海運会社による運航中、または迂回の決定、湾岸地域の港湾における積載量の減少、米軍とイラン軍の配備航線規定の変化、地下ミサイル基地は何を証明するのか。イランは地下トンネルと貯蔵施設、移動式発射台、弾道ミサイル、巡航ミサイルを公開してきた。分散した地下施設は、先制攻撃によって戦力を一挙に排除することを困難にし、攻撃側に多くの偵察殺および精密攻撃資産を投入させる。しかし、宣伝映像やトンネル入り口の衛星写真だけでは、次の項目を知ることはできない。実際に作動するミサイルと模型の数燃料、弾頭、予備部品の状態、移動式発射台と訓練を受けた要員が残存しているかどうか、通信目標保護区で指揮統制システムが作動しているかどうか、最初の攻撃後に持続可能な1日あたりの発射率ミサイル能力は、ミサイル本体だけを意味するものではない。発射台、標的情報、通信網、弾量、再装填能力が一体となって機能しなければならない。で、戦力の 70% 残った、あるいは 90% 排除されたという単一の割合は、評価対象と算定基準が公開されなければ、その意味は限定的である。また、射程だけで攻撃効果を判断することはできない。精度、弾頭重量、防空網突破率、同時発射の規模、標的の防護水準が被害を左右する。地下基地は生存性を高めるが、出入り口、通信施設、発射準備の過程が露出する可能性があるため、絶対に安全な空間でもない。経済難がナーチに体制崩壊を意味しない理由際、高い物価、通貨価値の不安定、失業、破壊は、イラン社会の不満を高める主要因である。しかし、経済難が政権崩壊につながるかどうかを判断するには、不満の大きさだけでなく、国家の抑圧能力、エリート層の結束、反体制派の組織力、大権力の存在も検討しなければならない。想定される経路順な条件、観察すべき指標管理された、治安機関の結束維持、抗議活動の地域層別の分散逮捕の規模、インターネット遮断、限定的な補助金と人事交代交渉と部分的緩和制裁緩和の実益、指導部の政策合意、核交渉の日程、制裁免除、原油輸出及び為替レートの変化、エリート層の亀裂後継問題と経済権益をめぐる公然たる衝突、高官の粛清、相反する公式命令、指揮官の移動、全国的な体制危機、大規模な連帯抗議と治安組織からの離脱、継続的なゼネスト、主要都市での同時抗議、軍警察による命令拒否、対外軍事行動の拡大誤算、報復圧力、指揮統制の失敗、ミサイル配備、避難命令、空域閉鎖、商船攻撃と米軍増派、政権が国内の不満をそらすために必ず戦争を選ぶという命題も普遍的な法則ではない。対外衝突は短期的に結集効果をもたらし得るが、 軍事的敗北、経済悪化、指導部の損失というより大きなリスクも伴う。出典のないイラン危機説を検証する方法、イランのように情報へのアクセスが制限され、戦時宣伝が激しい環境では、一つの主張を少なくとも5つの要素に分解しなければならない。この検証手順は、元の記述から抜け落ちやすい重要な観点である。主張の時点を固定する。最近、現在、昨年2月ではなく、年と日付を確認する。人物の正式な地位を確認する。影響力のある親族、後継候補、憲法上の就任者を区別する。一次情報源を探す。孫引きされた映像よりも声明の原文、インタビュー全文、公式記録を優先する。独立性を点検する。複数のメディアが同じ匿名アカウントや一つの政府発表を転載しただけでは、複数による確認とは言えない。数値の分母と方法を確認する。世論調査の標本と質問、軍事戦力比率の算定範囲、発射量を維持できる期間を確認する。特に、メディアが口をつぐんでいるという表現は証拠ではない。主要メディアが報道しない理由が隠蔽なのか、独立して確認できないためなのかを、まず区別しなければならない。結論、イランには実際に重大な国内の脆弱性が存在する。革命防衛隊の広範な影響力、国家による暴力への怒り、経済難、エリート層の特権、選挙で選ばれた政府と非選挙の権力機関との緊張は確認可能な問題である。ホルムズ海峡とミサイルドローン戦力も、地域と世界経済に実質的なリスクをもたらす。しかし、モジュタバ・ハメネイの重傷と秘密統治、特定の世論調査の数値、23時間後の政策撤回、ミサイル残存率と1日あたりの発射量は、提供された情報だけでは確認できない。イランを間もなく爆発する圧力鍋へと規定するよりも、正式な継承手続き、治安機関からの離脱、全国的なストライキ、実際の海峡航行への支障、検証済みの軍事配備を継続的に観察する方がより正確である。